礼拝説教の聖書をお読みいたします。エペソ人への手紙、4章1節から6節、そして16節。新約聖書の388ページです。エペソ人への手紙第4章。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。それでは、救いの結果与えられたものと題しまして、小野先生に御言葉を解き明かしていただきます。
おはようございます。一言お祈りをします。憐み深い天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝をします。今朝もこうしてあなたの御前に共に集められて、あなたを礼拝するひとときを持つことができ、感謝をいたします。さまざまな歩みの中で一週間を過ごし、いろんなことを思いながらこのところに集められた私たちですが、どうぞ今すべてのことをあなたの前に下ろして、心静かにあなたの御言葉に思いを向けさせてくださるようにお願いをします。どうぞあなたが語ってくださることを聞くことができるように、私たちの心を整え開いてくださって、聖霊が豊かに臨み、御言葉を私たちに解き明かしてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちが聞いたことを心に留め、今日から始まる新しい一週間の歩みにそれを生かすことができるように導いてください。いろんな事情の中でこの場に集えない方もいらっしゃいます。病の中にあるものもあれば、いろんな都合の中で動きの取れない方もいます。どうぞ主がお一人お一人と共にあってくださり、それぞれのところで導いていてくださるようにお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねます。どうぞあなたがすべてを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は交わりについて考える3回目になります。先月のテーマであったですね、信仰と同じように交わりというものもなんとなくわかるんだけれど、いざ説明しようとするとどう説明したらよいのかと 考え込まされてしまうような難しいもののように思うんですね。まあ一緒にお茶を飲んだり、食事をしたりしながらおしゃべりすること。まあ、私の場合だとそれが真っ先にこう交わりというと浮かんでくるわけですけれども、皆さんだったらこの交わりというのはどう説明しますか？新約聖書で交わりと訳される言葉で最も有名なのはコイノーニアというギリシャ語です。コイノーニア。皆さんの中にも聞いたことがあるという方が多いのではないかと思いますね。まあ、教会の名前にですね、コイノーニアを入れている教会もあるくらいですから、まあ、キリスト教界隈では結構知られた言葉と言えるだろうと思うんですね。まあ、交わり、そう訳されることが多いんですが、それ以外にも訳されることがあります。で、この交わり以外に役立ちされている箇所を見ると、コイノーニアの意味するものがより理解しやすくなるだろうと思うんですね。で、まあ、この交わり以外の言葉に役立ちされている箇所を見ていこうと思うんですね。で、最初に見たいのが、ローマ人への手紙の15章の26節。ローマ人への手紙の15章の26節。323ページですね。15章の26節。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。援助をすることとこう訳されているんですね。援助をすること。で、次が第一コリントの10章の16節です。第一コリントの10章の16節。341ページです。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。預かることとここでは2回出てきますね。預かること、その次が第二コリントの8章の4節です。第二コリント8章4節、364ページ。生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。預かりたい、こう訳されています。次は第二コリントの9章の13節。367ページになります。この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して、神を崇めるでしょう。与えていることというふうに訳されています。ここでは次がピリピ人への手紙の1章の5節です。394ページです。一章五節、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。共に携わってきたこと、こう訳されています。次がピリピ書の三章の十節、398ページ。 私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、預かってというふうに訳されていますね。で、最後がヘブル書の13章の16節です。457ページですね。13章の16節。善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。そのような生贄を神は喜ばれるのです。で、分かち合うこと、こう訳されています。で、今見た箇所でですね、そのコイノニアという言葉が訳されている言葉を並べてみると、援助をすること、預かること、預かりたい、与えていること、共に携わってきたこと、預かって分かち合うこと、こうなります。交わりと、まあ、普通訳されるその言葉の中に、まあ、こういった意味が含まれているということになるわけですね。で、何度か出てきた預かるっていう言葉ですけれども、これは物を預かるの預かるではなくてですね、関わる、関与するの預かるです。で、この一覧を見てみると、自分の持っている何かを誰かに分かち与えること。自分一人でなく誰かと関わって一緒に何かをすること。誰かと関わって一緒になること。それが聖書の示す交わりであるということに気づかされるわけです。で、まあ、これらの言葉からですね、最も基本的なこととして意識されているのは、誰かと関わるっていうことだろうと思います。他者と関わり、物でも経験でも考えでも、とにかく何かを共有すること。あるいは他者と何らかの関わりを持って一つとなること。それが交わりだと聖書は言っている。ですから、交わりというのは一人ではできないことであるわけです。必ず相手となる誰かを必要とするんですね。じゃあ、交わりの対象となる相手さえいれば、相手は誰でもいいのか。まあ、先ほど見た第一コリントの10章の16節は、交わりというのは交わる相手と一体化すること、一つになること、それを語っていました。聖餐式で受け取る杯はキリストの血、パンはキリストの体であって、それを飲み食べることはキリストと一体化することだ。そう語っているわけです。交わる、その相手と一体化することであるわけですよね。で、第二コリントの6章の14節、15節、そこをちょっと開いていただきたいんですが、第二コリントの6章の14節15節。362ページです。不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。で、ここに交わりって言葉が出てきます。これコイノニアなんですね。で、この第二コリントの6章の14、15、これは不信者と関わってはならないってことを言ってるわけですよ。で、この世に生きる以上、私たちは不信者との関わりを持たないわけにはいかないわけです。しかし、そういう 彼らとの交わりは聖書が示す交わりとは違うんだってことが言われているんですね。区別されるべきものだ。クリスチャンとしてのあり方、それをわきまえた上でどこまで一緒にできるか、これ以上は無理なので断念する、そういう境界線を持っていなければならないということが、この第二コリントの6章の14、15でわかるわけです。でパウロは第一コリントの9章の19節以下で、何とかして人を救うためにユダヤ人に対してはユダヤ人のように、律法を持たない人には律法を持たない人のようになった、こう言っているんですね。でそこだけ見るとパウロは相手に合わせていたようにこう見えるんですけれど、パウロが何でもかんでも相手に合わせていた、制限なくそうしていたとは到底思えないわけです。相手が罪を犯そうとするときにパウロが一緒になって罪を犯したとは考えられないわけです。偶像崇拝をする相手に合わせて一緒に偶像崇拝するパウロ、想像できますか、そんなの。ですからパウロが相手に合わせる、相手のようになるって言った場合にも、神の前の自分の信仰を問われて問題にならない範囲で相手に合わせていた、そう考えるべきでしょう。交わりの対象となる相手は誰でもいいというわけではないということですよ。ですから私たちの交わりの対象は何よりも同じ主を信じる者たちであって、教会こそが交わりの原点であるということです。以前にも何度もお話ししたことですけれど、救われた私たちは救われた瞬間に天の御国に迎え入れられませんでした。エノクやエリアのように生きたまま天の御国に挙げられたなら、救われた瞬間から一切の悩みや苦労、痛みや悲しみ、寂しさや虚しさから解放され、安らぎと喜びに満たされた世界に生きることになったはずです。実際にそうなったらね、世界中で神隠しが起きたって大騒ぎになって大変なんですけどね。でも実際にはそうはならなかったわけですよ。私たちは天の御国ではなく、この世にそのまま置かれているんです。そのままといっても、救われる前と全く同じではなく、救われる以前には関係のなかった教会に、その教会の一員として置かれているんですね。で、このことの意味を、受け止める必要があるだろうと思うんです。救われた瞬間天に挙げられるのではなくて、教会に置かれている。この意味を考える必要がある。そして教会というのは言うまでもなく、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会。で、キリストが私はこの岩の上に私の教会を建てますと、宣言して建てられたものである。キリストの十字架の血によって成し遂げられた救いを信じる、その信仰の上に建てられたものであって、見た目は確かに人の建てた教会堂の建物であっても、それは神の力によってこの地に置かれた聖なる霊的な神の国なんですよ。イエスは神の国はいつ来るのか、そう尋ねられたときに、神の国はあなた方のただ中にあるのですと答えられました。ルカの17章の20節21節に出てきます。神の国はあなた方のただ中にあるのですと、イエスはそう答えられたわけです。確かに救いが完成するとき、 すなわち世の終わりに神の国は目に見える形で現れます。黙示録の21章の一節にあるように、新しい天と新しい地、ね、そういうふうに言われているものが現れるわけですよ。これは世の終わりには。しかしその時まで神の国は存在しないのではないわけです。あなた方のただ中にある、そうイエスが言われた霊的な神の国がイエスの時代からずっと存在しているわけです。それは神を信じ、神に従って生きようとする人々のことであるわけです。で、そこには御心を優先しようとする姿勢があります。すなわち神の支配がそこにあるということです。私たちは先ほど主の祈りを祈りました。主の祈りの中に、御心が天でなるように地でもなされますようにとありますよね。神の国では神がすべてを治め、御心がすべて実現する世界であるわけです。地上にあって私たちが神に従おう、そう思うときに、それはまさに御心に従おうとすることであって、そういう私たちの姿勢の中に霊的な神の国がここにあるっていうことなんですよ。まあ現実には救われたとはいえ、罪許された罪人である私たちですから、完全に神の支配に服することはできません。でも神に従おうという思い、姿勢は持っています。ですから、クリスチャンこそがあなた方のただ中にあると言われた神の国を構成するものであり、別の言い方をすれば、クリスチャンがその器官部分として置かれているキリストの体なる教会こそあなた方のただ中にあると言われる神の国であるわけですね。で、今朝読んでいただいたエペソ書の4章の16節。この御言葉は、教会がどのようにして教会として立て上げられていくか、それを教えている箇所です。教会がキリストの体に例えられ、クリスチャン一人一人を表している部分、それがあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされて形作られる。そう言われています。まあ、それぞれの部分が部分として集まっているだけでは体にならないわけですよ。それぞれの部分がしっかりとしたつなぎ目で組み合わされ、結び合わされなければ体にはならないわけです。さらに、できた体は、それぞれの部分がその分に応じて働くことによって成長するわけです。それぞれの持つ力、持つものが自分のためだけでなく、体全体のために分かち合われて体は成長するわけです。部分のつなぎ目、それが交わりの場であり、部分が分に応じて働くこと、それが交わりそのものである。それによってキリストの体は完成し成長するんだ。それがここで言われていることだろう。で、4章の1節以下、そこには神の国に召されたクリスチャンの生き方についてパウロが勧めをしている箇所ですよね。召しにふさわしく歩みなさい、そう言われています。その具体的な姿として 謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、こう言われています。皆さん不思議に思いません？神の国なのに耐え忍ばなければならない、どういうことですか？地上の神の国、すなわち教会にはさまざまな人がいます。キリストの十字架によって救われなければ知り合うこともなかった人々が大半でしょう。年齢、性別、生まれ、育ち、学歴、職業、地位、知識、経験、経済力、性格、考え方、好み、いろんな違いを持った人々が集められているわけですよ。極端な場合、信仰以外共通点はないかもしれません。当然、自分とは合わない人もいるわけです。一緒にいることがそれだけでストレスになるってことがあるわけですよ。まあ一番合わないのは牧師だろうなと思うんですね。で、二番目は牧師夫人かなと思います。で、三番目はまあ役員かなとかですね、思うんですけれども。合わない人がいるのは当たり前なんですよ。ストレス感じるのが当たり前なんです。ですからね、嫌だなと感じ、面倒だから教会に行くのやめようと。神に対する信仰は一人でもできるから。そう思うこともあるわけです。そして実際にそうやって教会から離れていく人もいるわけですよ。でも、初めの方でお話したように、神が私たちに期待していることは、私たちが聖書の示す交わりの場である教会で、その教会を形作るために、神によって置かれている他のクリスチャンと交わりを持ち、教会を成長させ立て上げることなんです。教会から離れるということは明らかに御心に反することなんですよ。で、しかもね、そういう思いが働くときに、私たちは忘れがちなんですけれども、教会行くと苦しいんだよなってこう思うわけですけども、苦しいのは私だけではないんですよ。私のせいで苦しんでいる兄弟姉妹がいるんですよ、そこに。私たちはそのことを忘れるんですね。あの人が私を苦しめている。だから行きたくない。でも私がここにいることによって何人もの人が苦しんでいる可能性ってあるわけですよ。それ忘れてるんですよ。ですからパウロは愛をもって互いに耐え忍べって言ってるんです。さらに3節では一致を保つことが強調されますね。そして4節以降では私たちの信仰に関わる大切なものがリストアップされていますけれども、それらがどれも一つだということが強調されています。いろんな違いのある私たちですけれども、信仰が与えられたこと、すなわち救われたことで一つのものとされているということをこの箇所は強調しているんです。そしてこの一致一体性、それは交わりの本質部分です。最初に見たように交わりは誰かと関わって一つとなることなんですよ。そういう意味で一致一体性、これは交わりの本質なんです。つまり聖書が 示している交わりというのは、私たちが救われた結果として、その教会の中で私たちが一つとなるために神が与えてくださったものだということです。教会の他のメンバーと関わること、分かち合うこと、教え合うこと、祈り合うこと、慰め合うこと、励まし合うこと、それらすべては救いの結果として神が与えてくださった交わりを形作るものなんだ。そして6節を見ると、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。こう書かれています。交わりによって一体化された私たちの向かう先、そこはすべてのものの根源であり、すべてのものを支配する唯一の神を礼拝することなんですよ。救いをいただいた私たちの究極の交わり、それは教会で共に神を礼拝することである。そのことがここで私たちに語られていることなんですね。一緒に集まってお話ししたり、お茶飲んだり、食事したり、ね、私たちは交わりってそういうこう、なんでしょうかね、そのほわんとした軽いものとして考えるかもしれないけれど、でも聖書が示している交わりというのは、救われた結果として与えられていて、そして教会を立て上げるためであり、そこで共に神を礼拝する、それなんだということを聖書は私たちに語っているわけです。交わりの持つ奥深さ、それを私たちはもう一度心に留めておきたいと思います。お祈りしましょう。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。恵みの深い天の父なる神様、救われなければ私たちは教会との関わり、また教会にいる他の方々との関わりを持つことはありませんでした。そういう意味で、私たちが教会に置かれ、教会での交わりの中にあるということは、あなたが与えてくださった恵みであり、また必然であることを思わされます。どうぞ私たちがそのことを受け止めながら、共に分かち合って、一つとなって、そのあなたの恵みを感謝してあなたを礼拝する、その交わりを深めることのできるものとさせてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちがあなたの前にさらに一つとなっていくことができるように導きを与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。